今日恵みをいただく御言葉は吉明の6章15節から25節までです。吉明6章15節から25節、はじめに15節から17節をお読みいたします。7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。アーメン。それではお祈りいたします。誠の大祭司、誠の牧者、そして誠のイエシュアであられるイエス様、あなたを褒めたたえます。我々は今日もあなたを旗印としてこの朝、御前に集っております。どうかあなたを求めている一人一人に、今日もあなたの命の豊かな御言葉を与えてくださり、御言葉によって我らを養ってください。語るしもべ及び聞く耳の一つ一つをどうか整えてください。ただただあなたの栄光がこれからの時間満ち溢れるものでありますように、すべてをあなたの支配の御手にお委ねし、期待し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日主日は遊女ラハブについて見てきましたけれども、彼女は前々から、ね、この神の民のことを聞き、またその唯一の神のことを聞いて、そしてその神様に対して思いを馳せておりました。そして神様もまた彼女を目に留めておられました。彼女は、この神の民に憧れを抱き、そして、しかしコンタクトを取る術がない、そういう状況だったんですけど、しかし神様は全地をあまねく見渡しておられて、そして、ね、その志がご自身と一つに結び合わされている人を、ね、探し出されて、そして不思議な導きを持って導かれ、このヨシアたちの元から、二人の石膏が使わされたんですけど、その二人の石膏はこのエリコの町の中にたくさんいる人々の中から、たくさんある宿の中から、この、遊女ラハブのところへと、この二人を導いて、人の目からすれば、たまたま入ったかもしれないけれども、そのたまたま入ったこの二人が入ったところがこの遊女ラハブのところで、そしてその出会いがこの後のイスラエルをまた変えていくわけであり、そしてこの遊女ラハブにとって、そしてその家族にとっての救いのきっかけとなりました。ラハブはこの二人をかくまいました。本来敵国のスパイであるこの二人、エリコの王に差し出せば、それなりの褒美をもらえるはずなんですけど、しかしそんな、一時的な褒美などもう目にもくれないで、ただ自分たちがこのイスラエルの神によって救いを得たいということ、そちらの方をもう日々願っていたから、だから、とっさにこの二人が来たその日、そしてエリコの王から使わされた取り手たちが、使わされた、でもうこの彼女の家のもうドアを叩いたその時、もう 心は定まっていたんです。このイスラエルの神につこう。でそれで彼女は救いに入るんですけども、でいよいよ、ね、この6章においてエリコが、裁かれるその時が来ます。でその時、ね、神様は不思議な、助言をするんですね。このエリコを攻略する方法、何か戦争を、ね、起こすということよりもとても不思議な方法です。ただ、ね、町を回りなさいっていうですね、この6章の、3節から、ね、5節のところにこの主の軍の章のその、具体的な戦略があるんですけども、しかし最も大事なのは6章2節です。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。アメン。あなたの手に渡した。これナタティというヘブライ語が使われております。ナタティ、ナタン、渡すとかあげるとか、ね、そういう意味ですけども、主がもう渡してくださったのであるならば、人はね、イスラエルの人々はあと行って、そしてそこを攻めるだけ。どのようにしてかはわからないけれども、主が渡したと言われるからにはもうそこは渡っているんです。あとは人々の側が主のお言葉通りにするかどうかね、それによってそれが具体的に現実に目の前に手の中に入るかどうかね、それを決めます。具体的に自分の手の中に入る、ね、それは自分自身が主のお言葉通りに行ったならばそれがそうなります。もう霊の世界においては、ね、真理の世界においてはもうその手に渡っているけれども、それを現実世界に引き下ろすためには具体的な、ね、神様のお言葉通りの行動が必要です。それを信じて行動すること。で、ね、3節4節、あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。アメン。もう7日間、ね、この町を回る。そして第7日目は、ね、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って、7日目に7度町を回り、そして、ね、吹き鳴らす。するならば、ね、その角笛の音を聞いたならば、ね、時の声を上げる。するならば、ね、町の城壁が崩れ落ちる、ね、町の城壁が崩れ落ちるならば、まっすぐ登っていかなければならない。で実際に、ね、その通りになるんです。この七人の、ね、祭司たちが、ね、7日目に7つの、ね、角笛を吹き鳴らすとき、この町は、ね、城壁は崩れ去ります。でただし、ね、この町は確かにそのようにして裁かれるんですけども、その町はもうそれで破壊し尽くされ、そこで終わりになりますが、しかし後に残るものがあるんですね。後に残るもの、それは赤い印の内側でそこでじっと待機していた人たちです。遊女ラハブと、また、それに属する者たち、昨日見ました通り、赤い紐を、ね、この窓のところに結びつけておきなさい。この窓の、ね、赤い紐、その印の内側にあるその部屋は、ね、安全であるから、その前エリコが裁かれるその時、その赤い印の内側に降りなさい。するならば、ね、助かる。しかし、その赤い紐の印の外側にいるならば、その保証は持てませんよ、というところでした。で、実際その言葉の通りになるんですね。 城壁は全部崩れましたけれども例外がありました。この赤い紐の印のあるこの部屋の中、その部屋は城壁の壁に立て込まれていたんですけども、しかしそのところだけは、あの民が時の声を上げた時崩されずに残されたままだったんです。世の終わりの時においても同じことが起こるって昨日言いました。世の終わりの時、全世界は裁きにあります。そしてそれまで築き上げてきた全人類の英知、また構築してきた全ての建造物や人間の考えついた諸々の発明品や、そうしたもの諸々は全て破壊し尽くされますけれども、しかし残るものがあります。それは赤い印の内側に囲まれていた者たち、皆さんは赤い印の内側にいるでしょうか。アメン、イエス・キリストの十字架の上で、流された血、この、血潮の赤い印の内側に囲まれていた者たちは助かって、裁きにを逃れる。これ出エジプト記の十二章からもうそうです、出エジプト記の十二章といえば杉越の祭りの日、エジプトが裁かれる日でした。その夜、この神様のその指示に従って子羊をほふり、そしてその血をその扉、家の扉の鴨居と門地に印をつけていた、その家の中は滅びの災いを免れましたけれども、しかしその赤い印の外側に出てしまっていた人たちは滅びの災いに遭ってしまいました。裁かれました。それと同じことがこのエリコの町において起こりました。遊女ラハブとその家の中にいる人たちは城壁が崩れるとき助かりました。城壁が崩れたとき、人々はもう一斉にこのエリコに突入して、そして生き残っていた人々を、全て、殺しました。20節に、そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。彼らは町にあるものは男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバもすべて剣の刃で整列した。裁かれたんです。このエリコの中において、あの、ローマ人への手紙の一章のあの21項目の邪悪な、死罪に値するという呼ばれている、そういうこと、平気で、嘘をつくとか両親を敬わないとか、邪悪なことを、する、そういう人たち、そのような人たちは一斉に、裁かれました。それまで主の憐れみの家にずっと裁きが、ずっと、後押しになって、でそれで自分たち悪いことをしてもなんだ裁かれないじゃないかということで、より一層調子に乗って好き好んでそういう汚れたこと、邪悪なことを、する、でそういうことを、している人たちはある日、ある時突然その裁きの日が来てしまうんです。遊女ラハブは、このような、聞き従わない人たち、そういう人たちと一緒に裁きを受けることを免れました。遊女ラハブは聞き従ったんです、この主の言葉に。でそれで裁きを免れました。でこうしてこの赤い印、神の民がこれをしなさい、これによって救われなさいという、そのことに従順して行った結果、この遊女ラハブとまたその家の中にいた人たちは全て助かって、後の世界を受け継ぐことになりました。遊女ラハブはその、後の世界、このイスラエルの民と一緒に住み、そしてラハブは、 サルモンという、ね、素晴らしい旦那さんを得て、そして、ね、ボアズという男の子を産み、そしてそのボアズからさらにまた、この家系が始まって、ね、ボアズは、オベデを産み、オベデはエッサイを産んで、エッサイがダビデを産んでって、その栄光の家系に加わる幸いを得ました。私たちも一緒です。もともとは、ね、滅びるべき、ね、遊女ラハブのような、ね、汚れた民の中で、汚れた飲み食いをしていたものの中でも、しかし信じて、ね、この赤い印をこの身に受けて、そして救われて、この世が裁かれるとき、その裁きをの向こう側に乗り越えて、ね、栄光の家系に加わって、永遠の、ね、このイエス・キリストの永遠の家系に加えられる、ね、その幸いに私たちも預かることが、ね、できるんです。で、さらにですね、この、町が裁かれるときに、ね、後の世に残るものも、ね、それも、またあります。18節以降、お読みしますけれども、ただあなた方は誠実のものに手を出すな、誠実のものにしないため、誠実のものを取ってイスラエルの宿営を誠実のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。ここにおいて後の、ね、イスラエルの民の中に残るもの、それは銀金および青銅の器、鉄の器、それらのものは主に聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まれて、そして、ね、主の御用の、ね、に役に立つように なっていきます。私たち自身もですね、主の御前において器である、ね、と記されております。私たちが、ね、この地上における行い、ね、それは、ね、かの日焼き尽くされますけれども、しかし後に残るもの、ね、それは、ね、金銀、ね、青銅のような、ね、鉄のような、ね、そのように有用なことをしているならば、私たちは、ね、後の世にも生きながらえますけれども、もし私たちの行いが、ね、キリスト抜きで信仰なしに行った木や草や藁の類、ね、それらのことを、ね、しているならば、それは後の世には残らない、ね、誰でも、ね、自分自身を清めて、たっといことに使われる、ね、ものとするならば、私たちは、ね、後に残るものになることができます。かの日、ね、火によって全てのものを試すですけども、もし私たちが、ね、キリストにある信仰に基づいた行いをしていくならば、ね、それらの行いのゆえに、その行いの実は後に残っていくんです。この遊女ラハブが信仰を持ってした技、それは、ね、その後の歴史を塗り替えました、ね、遊女ラハブがなんとね、栄光のダビデの王家の家系につながるんです。彼女のその信仰の技、それが金の器銀の器となって、ね、その後に残る形として、ね、彼女のその信仰の声は後に語り継がれて、ね、もうヘブル書においては、ね、信仰の偉人の一人として数えられました。信仰によって遊女ラハブは、ね、その二人の石膏をかくまった。だから、ね、それゆえに、ね、彼女は滅びを免れて、あの不従順な者たちと一緒に滅ぼされるのを免れました。このようにして、彼女の信仰による行い、それは残った。そして私たちもですね、信仰による行い、今この時この時点で皆さんがイエス・キリストにあって信仰における行いをするならば、それがですね、後々に残っていくんです。皆さんが今日ね、例えば誰かにイエス様を証しして、イエス様を伝道して、その人がイエス様につながって救われたならば、それは永遠に残りますね。今日、もしこの時点で、その人、誰かをイエス様を受け入れさせて、信じることができるならば、その人は、ね、永遠の天国に入って、永遠に残るものとして、ですから今日、 その皆さんがしたことが永遠に残る器として、残るわけですね。だから本当に私たちは時を、有効に用いるべきです。私たちの行いが金銀、青銅鉄のような本当に後に残るようなこと、それをなすために本当に皆さんも努めていくべきです。さらに、22節以降もお読みしていきます。ヨシアはこの地を偵察した2人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべてのものを連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべてのものを連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ銀金および青銅の器、鉄の器は主の宮の宝物蔵に納めた。しかし遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとはヨシアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。アメン。このエリコが裁かれる日、この、二人の使者が遊女ラハブの家に来て、そして、連れ出しました。この、二人の偵察の、説法が初めに来た時、その時はこの二人の偵察部隊の方が逆に、このエリコの住民に滅ぼされる危険性がありましたけれども、しかし遊女ラハブは、この二人をかくまいました。丁重に扱いました。今この地上においても同じことが起こります、皆さんは今天国から使わされたいわば偵察部隊のような、石膏部隊のようなものであり、そして、皆さんは進み入って、そして、人々に福音を伝えるものです、今日も、東京において、茨城の地において御言葉を伝える、偵察部隊がおりますね。それと同じように今この地上において私たちこの地上に使わされているけれども、この地上の、人々はほぼ全てイエスを知らない人たち、この日本はほぼイエスを知らない人たちで満ちております。世界においてもそうです。キリスト教以外の、諸々の宗教を信じて、そして、イエスを抜きで歩んでいた、そこにイエスを伝える、あたかも私たちの側が、危険な、にさらされているかのような、そういう、力がないような存在見えても、しかしかの日においては私たちの側が今度、彼らを迎えに行くような、そういう場になるんですね。かの日、この地上が裁かれる日、御使いが天から使わされて、そして本当に主についていた人たちを、彼らを迎えに来て、天に引き上げます。この、ヨシア記の時代においてこの二人の石膏部隊が、使者として使わされて、そしてこの遊女ラハブをかくまった、それと同じようにかの日この地上が裁かれる時、イエス様のゆえに何かを、信仰を持って行った人たちを天から御使いが、使者として使わされて、その、人たちを安全にかくまってこの世の裁きと一緒に彼らが滅びないように、安全なところに連れて行ってくださるんです、主から使わされた御使いたちがそのようにしてくださいます。かの日、この地上を裁かれる時、ヨシアの時代このエリコに起こったことが、この地上において起こります。黙示録の11章冒頭でお読みしました、ここはどういう箇所か。第7の御使いが第7番目のラッパを吹き鳴らす場面、ちょうどヨシアの時と同じですね。黙示録の11章の、15節から 19節までお読みします。黙示録の11章の15節から19節。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。アメン。この第7番目の御使いがラッパを吹き鳴らしたとき、地上のすべての王国および国民および人々、それはすべて主およびそのキリストのものとなる。父なる神様のもの、そして御子なるキリストのものとなって、そして永遠に支配される。その段階へとこの切り替わるんですね。第7の御使いがラッパを吹き鳴らしたその時、さらに16節から、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし、昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者もすべて、あなたの皆を恐れかしこむ者たちのに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。アメン。ですからこの地上の、終わるその時、第7の御使いが、ラッパを吹き鳴らす、それはこの裁きの、確定のその、最後の警告ですね。この7つのラッパが吹き鳴らされて、最後の警告がなされます、そしてその後にこの主の裁きの時が来ます。この24人の長老は、18節で、諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました、言いました、諸国の民は、この主に向かって怒りを、発して自分の好き勝手なことを して御言葉が語られると怒るんですね。そんなことを言うなって、永遠の裁き、そんなものはないって、自分たちが悪いことをしてるって、勝手にさせろって、そういう怒りを、主の御言葉に対して牙を向いてきた者たちが、裁かれて、神の怒りに遭う、その日がやがて来ます。そしてその者たち、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。18節の最後にありますけども、要するにこの土地を、地球を好き放題荒らし回り、滅ぼし回って、人々を押しのけて、人々を蹂躙していたような、そういう者たちの滅ぼされる時が、それがこの時です。その時滅ぼされるんですけど、しかし滅びを免れる人たちがおりますね。遊女ラハブのように、イエス様を信じ受け入れて、しっかりと御言葉を聞き分けて言っている人たち、彼らは、後の世界に残ります。この地上は、残るものと、滅ぼされるものとに分かれます。その時は必ず来ます。皆さんは、しっかりと地上の赤い印の内側におりましょう。そしてさらに多くの人々をこの地上の赤い印の中に入りなさいと、今この恵みの時、まだ憐れみが注がれて裁きが確定していないこの時、皆さんは人々に伝えて、そして一人でも多くの人々をこの赤い印の内側に引き入れて、そして皆さん自身も本当に永遠に輝く器として、永遠に栄光を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたいと思います。あなたは 今私たちの目には見えないけれども、しかし確かにおられ、やがてあなたは力強いありさまで来られることを感謝します。あなたが来られるその時、この地上の裁かれる時です。私たちはイエス様、あなたの地上の赤い印の内側にしっかりと居続けて、信仰によって自分自身にこの十字架を結びつけて、いつでも私たちはあなたにあるものとなり続けるものでありますように、そしてさらに一人でも多くの人々をあなたのもとへと引き寄せ、救いへと導くことができる私たちでありますように、どうか助けてください。どうか御言葉を日ごと握りしめて、そしてこの地上において、地の塩として、世の光として歩ませてください。あなたが今日語ってくださった恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の神様、この皆を褒めて、私たちのお父様の救いをいつの時代においても大事にします。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。この御言葉はいつの時代においても有効であることを感謝します。言葉にならない嘆き、そして憧れ、私も私も私も、友情ラハブがイエス様へと発したその思いは、主よ、人の耳には聞こえませんでした。でも主よ、あなたの耳にはしっかり届けられ、そしてあなたは二人の石膏を友情ラハブのところに使わされた主であることを感謝いたします。私たち自身が本当に八方塞がり、自分からは出ていく音ができない、どうしていいかわからない、そのような時が私たちの人生に、その歩みの中においてあるとしても、この遊女ラハブを思い出すことができますように、主の皆を聞いて、そして恐れおののき、そして憧れを思い、そして主を憧れて主のためになりたい、その思いを発することができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人に主を呼ぶその力を与えてくださり、あらゆる時に主の名前を認めて、そしてお祈るあなた自身の働き、その栄光の働きに加わることができますように、主よ、あなたが祝福してください。救ってくださる方が救われる私たちより熱心に救ってくださり、そして今私たちがあなたの御前にいることを感謝いたします。今日も救われるべき人々が救ってくださる方の熱心によって全世界で救われますように、そして全世界でこの遊女ラハブのような一人一人が起こされますように、全世界でエリコのようなこの城が主にあって支配され、そしてイエス・キリストにある全身が与えられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちにこの御言葉を通して、ラハブの法則、憧れて主を呼ぶ法則を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。